ちゃん、ただいま戻りました。はい、してきましたよ。その他の男の人と寝取られセックス。なんかちょっとあそこが気持ち悪いです。シャワーを浴びたはずなのに、まだなんだか変な感じが。私は一体どうしてこんなこと。すみません、なんか頭がぼーっとしてました。そうでした。これからお兄ちゃんに寝取られプレイを耳元報告するんですよね。それではお兄ちゃん、ベッドの上に仰向けになってください。それでズボンを脱がして、お兄ちゃんのチンチンもう勃起しちゃってる。そんなに妹の寝取られエッチが楽しみだったんですね。それでは私も服を脱いで、それで私のおまんこをお兄ちゃんのチンチンにあてがって、
さっきまで別の男の人のチンチンをくわえ込んでたから、すんなり入ってしまいましたね。それでは。お兄ちゃんの耳に寝取られ耳元報告させていただきますね。それでその私、お兄ちゃん以外の男の人と恋愛したことなかったので、どうやれば男の人と仲良くなれるのかわからなかったんです。だから私、女友達に相談しました。それで女友達のつてで男女何人か集まって、先輩のうちで合コンすることになったんです。そしたらその合コンに参加した男子の中に、お兄ちゃんによく似た風紀委員の男子くんがいたんです。実はその男子くん、私が学校で一番親しい男子生徒でした。私と一緒で風紀委員をしてて、接する機会も多かったですから。ちょっと気弱に見えるけど優しくて、お兄ちゃんにそっくりだなって思ってました。もし私の気持ちをお兄ちゃんが受け入れて付き合ってくれなかったら、多分私その男子くんと付き合ってたかなって。私やっぱりお兄ちゃんが好きだから、もしお兄ちゃん以外の人とエッチするとしても、お兄ちゃんみたいな感じの人が相手だといいなって、そう思いました。風紀委員の男子くんも私のことをずっと意識してて、私と目が合うたびに顔が赤くなってました。ただお互いに意識しすぎちゃったせいで、
お互いになかなかうまく会話できなくて。すると合コンの会場としてお家を貸してくれた先輩が私と男子くんとの間に割って入ってきたんです。その先輩なんですけど、モデルの仕事をしててそこそこお金持ち。その貸してくれた合コンの会場もモデル仲間と着替え部屋として借りているマンションの一室だったそうで、先輩確かにイケメンだしモテるタイプでしたけど、チャラチャラしてるし髪も派手で、私が一番嫌いなタイプ。合コンの会場としてマンションの部屋を貸してくれてるのはありがたいですけど、正直全然好きになれなかったんです。でもその先輩すごく強引で、しかも慣れ慣れしく私の体にベタベタ触ってきて、本当は嫌だったのに私なぜか逆らえなかったんです。普段なら触られた時点で嫌がってたはずなのに、そのなぜか体が折ってっちゃって、嫌っていう気持ちと同時になぜかもっとしてほしいって気持ちになっちゃって、気づいたら私先輩にしなだれかかってました。私と仲良しだったお兄ちゃん似の男子くん、すごく傷ついた顔をしてましたね。だってその風紀委員の男子くん、私の性格はよく知ってましたから。優しくて真面目なタイプが好きって言ってたのに、チャラチャラした男なんか嫌いだって言ってたはずなのに、どうしてそんなチャラ男なんかに体を預けてるんだよって、言葉に出さなくてもそんな風に思っているのが分かってしまうくらいでした。そんな顔を見てたら私ゾクゾクしてしまって、それで私先輩に相談したいことがあるので二人になりたいですって言いました。すると先輩がにんまりして、あっちに空き部屋があるからそこで二人で話そうって、お兄ちゃんによく似た風紀委員の男子くんが先輩に連れて行かれる私のことを悲しそうな目で見送ってて、私ゾクってしちゃいました。お兄ちゃんったら、おちんちんがピクンってしましたよ。もしかしてお兄ちゃん似の風紀委員の男子くんと自分を重ね合わせて自分の妹が奪われるのを想像して興奮したんですか？私がお兄ちゃんに似た男子くんよりも、私が嫌いなタイプのチャラ男な先輩を選んだの？地味にショックでしたか？ここからが本当の楽しみですからね。それで案内されたお部屋は大きいベッドが置いてあるだけのお部屋でした。先輩が 相談って何って聞いたので私言いました。私のこと先輩のセフレにしてくださいって。先輩は一瞬驚いて、その後にやって笑いました。私は先輩に体を預ける形になってて、二人でベッドに座りました。それで先輩が私に顔を寄せてキスしちゃいました。最初はフレンチから、次第に舌を絡めるような濃厚なベロチュー。もう私の脳内はトロトロに溶けちゃってて、それでおっぱいとかを揉まれて、服も脱がされちゃって、先輩のチンチン服越しからでもわかるくらいに大きくなってました。そんなおチンチンを見てたら、私ついつい先輩のズボンを脱がしてしまっていました。積極的な私に、ゆうりちゃんって腹筋委員のくせに実はすごいビーチなんだなって言われちゃいました。私顔がすごく真っ赤になってしまって、でも心のどこかで、なんで私初めて知り合った普段なら絶対に嫌いなタイプの男のセフレになってるんだろうって思ったりもしたんです。でもまた強引にペラチューされたり、おっぱいを飲みしたくれたり、あとマンコを指で触られているうちに、また頭がホワホワしてきちゃって、気づいたら先輩のチンポ口で一生懸命にしゃぶっていました。それでもお互いに準備万端。先輩意地悪で、前みたいなビーチに混むなんかいらないだろうって。それで私も、はい、イニングなんかいりません、私のおまんこに先輩の生のチンチンを入れてくださいって、先輩にんまりと笑って、極太のチンポ先端を私のおまんこにあてがいました。それでちょっとずつちょっとずつ、ツプツププってゆっくりと入れてきて、私じれたくなっちゃって、お願いだから早く先輩のチンポを入れてくださいって言っちゃいました。そしたら先輩、一気におチンポを突き入れてきたんです。私それまでは声を潜めてたのに、その瞬間にうまくとろけた声を上げてしまいました。それでピストン開始。そこからは私が味わった快感を耳の目で表現してほしい。はい、わかりました。それでは私が味わった快感、お兄ちゃんに耳の
目で表現してあげますね。私の女の子、先輩のチンポに激しくむさぶられました。私も嫌いな男におまんこを犯される快感に喘ぎ声を抑えきれませんでした。お兄ちゃん、忘れてませんよね。ラブホとかじゃなくて、先輩が高校のために貸してくれたマンションの一室。薄い扉を隔てたすぐ先に高校のメンバーたちがいるんです。そんなすぐ近くで激しく喘いだりしたらみんなに聞こえないはずないですよね。私と先輩がセックスしてるの、合コンの参加メンバー全員にバレちゃってました。もちろん私がちょっぴり恋してたお兄ちゃんによく似た不機嫌な男子くんにも。私の
なんか先輩に何度も行かされちゃって、それで先輩もそろそろ出すって言うから私言いました。先輩の性癖、私のマーコの中にたくさん出してくださいってそれでいよいよ先輩のピストンが激しくなりました。こんな感じで、私も先輩の性癖を受け入れる体勢をとって、それで先輩のチンポが大きく膨らんで子宮の奥までおチンポが届いた瞬間、ピュッカーピュッカービューピューピューララ子宮にたっぷりと注がれてしまいました。その余韻を味わうように私と先輩もまたねっとりとしたベロチュー、その後は先輩と二人でシャワーを浴びて、二人でみんながいる部屋に戻りました。シャワーでさっぱりしたはずなのに、服を着ても私の体はほてったままで、みんな私と先輩がセックスしてるのを聞いちゃってましたから、やるねーとか、先輩また後輩に手を出したんですかーとか、ユーリって大きいなのに実はめっちゃエロい女だったんだとか、そんな風に囃し立てられちゃいました。でも私のことが好きだった男子くんだけはうつむいて何も言えないままでしたけど、さっきまでお兄ちゃんにそっくりな男子くんとおいおいしい感じを楽しんでたはずなのに、先輩のチンポですっかり女にされた私のことをどんなふうに思ってたんでしょうね。それで高校も解散、先輩とお別れする時も私見せつけるように
先輩と濃厚なチューをしました。付近の男子くんは帰りの途中まで電車が一緒だったので、二人で隣り合って電車に乗ってました。男子くんずっとうつむいて止まってたままでしたけどね。お兄ちゃんも私のおまんこの中にいっぱい精液を出してくれましたね。私の中にお兄ちゃんのあったかいのがいっぱい広がってるのがわかります。先輩の精液の方がすっごく濃厚でしたけどね。私は一体、私、どうして初めて知り合った嫌いなタイプの先輩なんかとセフレに、ああそうでした。大好きなお兄ちゃんの性癖を満足させるためにあえて嫌いなタイプの先輩とセフレになったんでしたね。また耳元報告をしてほしいから、もっと刺激的な寝取られプレイをしてほしい。わかりました。私、お兄ちゃんのために頑張ります。